暮らし情報拡大版、災害に備えましょう。毎年9月1日は防災の日です。問い合わせ危機管理課、電話 39-1227、 会津若松消防署、電話 25-1200。 1. ハザードマップを確認しましょう。自分の住んでいる地域に河川の洪水や土砂災害が想定される危険な区域はないか、安全な場所はどこかなどをハザードマップで確認しましょう。ハザードマップの写真があります。QR コードがあります。冊子版は危機管理課で配布しています。と添え書きがあります。2. 家の周りの点検や整備をしましょう。側溝や雨水マスの吸い込み口が落ち葉やゴミで詰まると、道路冠水や浸水の原因になる恐れがあるため、大雨や台風が来る前に清掃しましょう。また、屋外にある飛ばされそうなものは固定したり、屋内に移動したりしましょう。土のうを配備しています。台風や局地的な大雨などによる浸水被害を軽減するため、土のうを配備しています。土のうの配備場所、市役所栄町第一庁舎、市役所大手町第二庁舎、中央公民館高座支分館、南公民館、一期公民館、日清コミュニティセンター、城西コミュニティセンター、くつろぎ緑地、東山町、上下水道局、北伊豆、川東支所。土のうの写真があります。必要に応じて自由にお持ちください、と添え書きがあります。3. 家庭内備蓄をしましょう。大規模災害が発生した時に備え、備蓄品や非常持ち出し品を用意しておき、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。家庭内備蓄の方法は、あらかじめ非常用として用意しておく方法のほか、普段から使用している品物を多く買っておくという方法、ローリングストックもあります。備蓄品の例、食料品、1日1人3食かける3日分、飲料水、1日1人3リットルかける3日分、燃料、卓上コンロや固形燃料、ガスボンベなど、乳幼児用品など、非常持ち出し品の例、ラジオ、懐中電灯、非常食、水、常備薬、貴重品など、デジタルツールを活用しましょう。アイベア、防災情報メール、避難指示などの避難情報や避難対象地域、開設する避難所などをメールで素早く知ることができます。登録方法は、記載されている QR コードを読み取るか、bosai-mail_aw.in@aibear.jp へからメールを送信してください。また、これらの情報は、Yahoo 防災速報アプリでも発信しています。2つの QR コードがあります。それぞれ、アイベア防災情報メール、登録用メール、と、Yahoo 防災速報アプリです。福島県防災アプリ、防災用品の備えや災害時の安否確認、避難ルートの表示など、平時から8歳児までの防災行動をサポートするサービスです。年齢や性別などの情報から、個人に合わせた非常持ち出し品、備蓄品の設定や、避難先の場所、ハザードマップを地図上で確認することができます。 スマートフォンのイラストがあります。福島県防災アプリの QR コードがあります。出前講座を開催しています。テーマ、災害から身を守るには、防災情報とマイタイムライン、地域の安心と自主防災組織、防災ゲームで楽しく学ぼう。申し込み、会津稽古堂、電話 22-4700、 問い合わせ危機管理課、電話 39-1227。 災害に備えて片付けゴミを減らしましょう。大規模な災害が発生すると、壊れた家具や家電などの片付けゴミが多量に発生します。処理しきれない片付けゴミが道路を塞ぎ、救護活動や支援物資の輸送などライフラインの復旧の大きな妨げとなる可能性があります。不要なものは計画的に処分しよう。使っていない家具や家電などはリユースショップを活用したり、粗大ゴミに出したりして計画的に処分しましょう。家財の転倒、落下を防ごう。転倒、落下の防止は、片付けゴミを減らすだけでなく、自身の身を守ります。転倒、落下防止策。家具を突っ張り棒や L 字金具で固定する。天吊り式照明をワイヤーなどで固定し、揺れを防止するなど。問い合わせ、環境共生課、電話 27-3961。 災害の発生が予想されるときの行動のポイント。大雨による災害の発生が予想されるときのポイント。雨が激しくなってきたら、テレビやラジオ、スマートフォンなどで情報を収集してください。テレビのデータ放送では、避難情報や開設された避難所、河川の水位などが確認できます。防災情報メールや緊急速報メール、エリアメール、FM会津、Yahoo 防災速報アプリなどで避難情報を受信したら、速やかに避難してください。市の避難情報がなくても、危険を感じたら避難を開始してください。土砂災害警戒区域には近づかないでください。避難に関するポイント。安全な場所にいる場合、避難場所に行く必要はありません。避難先は市で開設した避難所、小中学校や公民館、体育館だけではありません。親戚や知人の家に避難する分散避難が有効です。水害発生時に一時的に避難できる駐車場所を市のホームページで公開していますので確認してください。駐車場を利用するときは各施設管理者の指示に従ってください。開設する避難所は雨量の状況などにより異なります。災害時には防災情報メールや市のホームページなどから確認してください。冠水した道路を車で移動するのは危険です。車で移動する際は周囲の状況などに十分注意し、早めの避難を心がけましょう。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。 住宅用火災警報器を設置しましょう。火災を素早く感知します。住宅用火災警報器は火災をいち早く感知して知らせることで、早期発見、早期避難につながり、被害の軽減に効果があります。住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気店などで購入できます。台所や寝室がある階段上部などに設置し、 年2回を目安に点検を行いましょう。交換の目安は設置から10年です。設置年月や交換時期、製造年を確認し、適切に交換しましょう。支援事業を利用できます。市では高齢者や障害のある人に対して支援事業を行っています。内容、対象、住宅用火災報知器の配布・取り付けは、住民税が非課税世帯で65歳以上の一人暮らしの人、またはそれに準ずると認められた高齢者のみの世帯、住宅用火災報知器の購入費を助成は、身体障害2級以上か、知的障害、重度、または最重度、精神障害1級のある人、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯、またはそれに準ずると認められた人に限る。問い合わせ、住宅用火災報知器は、会津若松消防署予防係、電話 25-1205、 危機管理課、電話 39-1227。 支援事業は高齢福祉課、電話 39-1291、 障害者支援課、電話 39-1241。 敬老会へおいでください。人とのつながりを通して豊かな高齢期を過ごしましょう。敬老の日おめでとうございます。人生100年時代を迎え、高齢になっても新たな仲間づくりや人とのつながりを築くことで、豊かで健やかな生活を送ることができます。ここでは様々なつながりを通して生き生きと活動しているシニアの皆さんを紹介します。敬老会を開催します。高齢者の皆さんのご長寿をお祝いするために敬老会を開催します。対象、75歳以上の市民。時、ところ、内容、問い合わせ、次の通りです。敬老会の時、ところ、内容、問い合わせ、地区、時、ところ、内容、主なアトラクション、問い合わせの順に読みます。港、9月5日土曜日、9時30分から、港学園前期課程体育館、わんぱく武道クラブの演舞、港市民センター、電話 93-2111、門電、9月6日日曜日、10時から、南公民館、門田報徳保育園児の演舞、南市民センター、電話 27-1780。 川東、9月12日土曜日、9時30分から、川東総合体育館、川東学園後期課程の合唱、川東支所、電話 75-2111。 北会津、9月13日日曜日、9時から、北会津農村環境改善センター、子どもの村養護園児の演舞、北会津支所、電話 58-1807。 東山、9月27日日曜日、10時30分から、東山小学校体育館、すくすく園の演舞、東市民センター、電話 27-2045。 全地域、10月10日土曜日、10時から、会津風雅堂、市民はどなたでも入場か、会津鶴ヶ城太鼓、若駒会、 高齢福祉課、電話 39-1291。 女性のイラストと添え書きがあります。10月10日土曜日に会津風画堂で開催する敬老会は、市民の皆さんはどなたでも入場できます。ぜひお越しください。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1291。 敬老会の様子の写真が4枚と添え書きがあります。1枚目、会津っ子合唱団会津風画堂の様子。2枚目、天寧彼岸寺市東山地区の様子。3枚目、八田の神楽川東地区の様子。4枚目、会津民謡いろは会門田地区の様子。元気に活動されているお三人の方が紹介されています。上荒久田副樹会小林博子さん。小林さんの顔写真があります。いつまでもみんなと笑い合いながら。上荒久田集会所では、福寿会、老人会女性部を中心に、月2回の定例会を行っています。レクリエーションダンスをはじめ、お茶を飲みながらのおしゃべりなど、楽しく活動しています。また、地区の文化祭や、市老人クラブ連合会の芸能発表会などで、ダンスを披露しています。現在は、地区のお祭りに向けて、バザーの準備や踊りの練習に励んでいます。これからも皆さんとアイデアを出し合い、様々なことにチャレンジしていきたいです。活動の様子の写真があります。会津磐梯山踊りや荒久田九鬼たち音頭を練習しています。と添え書きがあります。夢寺小屋世話人、星野修さん。星野さんの顔写真があります。出会いと学びが次の活動の力に。定年後、社会や人との関わりが少なくなったと感じていたとき、会津ワクワク学園に入学しました。さまざまな講座や会津の史跡巡りなど、充実した2年間を過ごし、新たな学びや人とのつながりを得ることができました。卒業後は、自分が誰かの活動を支えたいと思い、夢寺小屋の世話人として、講座の受付や案内などを行っています。受講する皆さんが気持ちよく学べるよう、笑顔と挨拶を大切に活動を続けていきます。写真があります。夢寺小屋の世話人として、講座の準備をしています。と添え書きがあります。上町サロンひまわり高橋紗恵子さん。高橋さんの顔写真があります。つながりを生む身近な交流の場。昨年7月からマンションの住人を対象にしたサロンを始めました。住人の高齢化が進む中、気軽に集まり交流できる場が必要だと感じたことがきっかけです。サロンでは、介護予防の体操や参加者同士の情報交換を行っています。サロンを通じて顔見知りが増え、エレベーターなどで顔を合わせた時にも自然と会話が生まれるようになりました。今後も参加者が増えて、交流の輪が広がっていくことを願っています。写真があります。会話を楽しみながら交流を深める参加者の皆さん、と添え書きがあります。令和8年度老人の日、老人週間児童作文、最優秀賞受賞者。3人の受賞者が紹介されています。1年生の部、近況賞佐藤玲さん。レイさんの顔写真があります。いつも遊んだり、勉強を教えたりしてくれる大好きなばあばに、ありがとうの気持ちを込めて作文を書きました。 ばあばのご飯は世界一です。おばあちゃんと食卓に座っている写真があります。食べると元気が出るばあばのハンバーグと添え書きがあります。2、3年生の部、日進小2年、檜山葵さん。葵さんの顔写真があります。暖かくて器用で何でもできるばあちゃんの手はすごいなと思い作文を書きました。今度は私がばあちゃんにおいしい料理を作りたいです。山盛りの唐揚げの皿を2人で持っている写真があります。ばあちゃんの作る唐揚げがみんな大好きと添え書きがあります。4、5、6年生の部、近況小4年、山田亜希さん。いつもボードゲームで遊んでくれるじいじに喜んでもらいたくて作文を書きました。いつかじいじと一緒にアユ釣りに行きたいです。花壇でじいじと2人で並んで座っている写真があります。大好きなじいじ、これからもずっと元気でいてね。と添え書きがあります。 QR コードがあります。作文はこちらから読むことができます。